Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは評論家の大谷英子さん、その後編です。大谷さんが受けた教育とは、そして30年後の理想の世の中とは。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは評論家の大谷英子さんです。海流社から親の常識が出版されています。大谷さんご自身の親の常識ということでもお伺いしたいんですが、本の中にもいくつかエピソード出てきますが、特にお父様大谷宗一さんについてお伺いしたいんですけど、どういう方でした？
はい、大谷宗一さんというのはですね、まあ若い方ご存じないかもしれないけど、まあテレビの話が出たら必ず出てくる一億総白痴家ということを言ったり、戦後奥さんが強くなったら共済と言ったり、大学がニョキニョキできた時は駅弁大学と言ったり、私の大好きなゴルフに関しては緑の待合という
緑の数々の、
そう、はい、そういうこう一歩は進んでないんだな、半歩ぐらい進んだところでこう俯瞰して世の中を見てキュッと捕まえるっていうのが上手な人だったんですね。
なるほど。
でうちの母は去年100歳で亡くなりましたが、元教育者でね、小学校の先生してる、すごいしっかり者の母親だったんですね。だからおかげで家のこととか子供のことは一切心配せずに、自分の好きなその海外に取材に行くとかっていうのを好きにやってたんですね。だから私たち子供は、うちには親は一人しかいない
お母さんしか
いない、はい、大谷宗一さんが同居してると言っていました。
そうですか。
父に何か話すとすぐ言われちゃうんですよね、テレビでね風邪の人が何人か増え異常になると学級閉鎖ってなるじゃないですか。そうすると高校時代なんか何人かいなくなるわけですよね。その人すぐ言っちゃうわけです、テレビで。うちの娘なんかですね何かいなくなって学級閉鎖にしたらしいです。もうお父さんやめてよっていう
感じ、ね、そうか、下手に物言えないですね。
ただすごい勉強家ではありました、
うんうん、じゃあその今思い浮かぶお父様の姿っていうのはやっぱり勉強家であり、そして半歩先を行く人間。
私は今言ったようなことのやっぱり根っこはね、やっぱり父親からもらったものだなっていうふうに思ってるんですが、うちの父は大学の2年生ぐらいからそれこそ評論家だったわけで、戦後ちょっと筆を折りましたけれども、私は小学校 2,3 年ぐらいの時にもう一度復帰して、サルトル哲っていう名前で出たんですね。哲学者サルトルっていうであれは誰だ誰だっていう話になって、ああまた親宗一に戻って大丈夫だなっていうんで、その後もう本当にすごいのはマスメディアでは活躍したんですけれど、どっちに新聞は4紙ぐらい取ってました。で週刊誌雑誌っていうのもドサドサ来るわけですね。だから私小学校3年ぐらいからそういうものは全部目を通してた。である時父が新聞を2つ並べてね、同じ事件をこの新聞はこう書いてるだろうと、この新聞はこう書いてるだろうと、で新聞に書いてあるからといって信じるのではないぞと、ね、物の見方っていうのはいろいろある、縦横斜めに見た上で、で自分で判断して自分の意見にしろと。
もうそれは小学校
3年、小学校、そのぐらいですね。
もう10歳ぐらいの時から、
はい、夫婦生活っていうのだけは読んじゃいけないことになってたんですけどそれ以外は何読んでもいいっていうだから速読ですよね。それも自然に身についてますし、一つの意見をそのまますっと鵜呑みにするってことはしない。
なるほどなるほど。
ちょっと待てよっていつも思っているところがあります。
なるほど、じゃあそれはもうまさにそのお父様のいた環境の中から獲得できた。
そうですね。で父はその雑草教育と言いましてね、
雑草教育、
はい、親がね手をかけて、その雨の日は傘を差し、虫がついたら取ってやり、でやったらね立派な大輪のバラは咲くかもしれない、でも親という庇護がなくなったらいっぺんにダメになるだろうと、そうじゃなくて人様に踏みつけられても自分で立ち上がるような雑草のような子供たちにうちは育ててますって世の中に向かって言っちゃったわけですから それは結構大変ですよ。もう毒舌大家総一がね、うん、雑草といって育ててる娘たちだもん、さぞかしすごかろうと思われちゃうからかえってそれが抑止力になってやっぱ良い子にならなきゃいけな い。
あ、反面教師じゃないですけど、
そうですね、でうちの母はしっかりその見守ることができる人ですから、うん、まあ、元教師ですから、うん、あのいちいちうるさく言わなくて、
うん、
時々チクッて飛んでくるのが上手でね。
なるほど。
私は母の域までは行ってないって未だに思いますけど、あの二人のね、その連携プレーがね、うん、なかなか
絶妙な
やられましたね。
そうですか。もしかしたら思うツボだった
かもしれない。
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 そうですね。そうですか。大谷英子さん、そのご自身の子育てにもそれは反映してるんですか。
そう、私はね、免疫主義って言ったんですよ。
今度
似てるますけどね。
はい、
だから体験して、
はあはあはあ、
ね、これはダメだとかって分かるようになったら、その
抗体
つける、そうそう、はい、抗体をつけるということですね。
うん、なるほど、免疫主義。
免疫主義。
雑草主義と割とリンクする感じですね。
そうですね。ほとんどつながってます、
ね。でもその違いなんですか、雑草主義と免疫主義。
いや、言葉変えなきゃいけないと思って。
じゃあまあ基本的にはその
基本的には同じですよ、
もう脳に話して、
はい、
とにかく生きろと。
放任ではないんですよ。
放任ではない、
うんうん、見守ってるんですよ、見てるんですよちゃんと。
あ、
で子供たちにも母親見てるぞっていうのは伝わってるんです。
あ、背中ではこう感じてる、
分か
る、
うん、見放されたら困っちゃうでしょ、
うんうん、あ、放任ではない、
放任じゃない、
放任ではない、
うんうんうん、見てるんですけど
遠くから見てる、
そう、
こう影から見て
る、そう、
免疫主義。そうですか。そうやって免疫主義で育てられたお子さんたちはどういうふうに。
娘二人なんですけど、うん、これもねちょっと失敗したんですが、私自分がね、あのアメリカ留学したかったのに、
はい、
あの大谷総一さん見かけによらず気が弱くて、まあ日本も貧しかったですから、お金がない留学生がどんな目にあったかっていうのを知ってたもんだから、
うん、
勉強するなら日本でしろと、
うんうんうん、
ね、日本でまだやることいくらでもあるだろうって言われたんですよ。でもそう、高校生ですからね、私行きたいって言ったの、うんうん、確かにそう で諦めて国際キリスト教大学っていうのは私にとってアメリカのようなものだったんですね、
うんうんうん、
そこから出ちゃえばよかったんですけどね、なんとなくあの面白い大学だったもんですからそのまま行っちゃったんですけどね、
はい、
で私はそれがあるんで、娘たちにはもう英語なんて最低限の条件だと思って出たんで、アメリカ行け行け、うん、言い過ぎましたね。あれ女の子なんだから行っちゃいけないって言ったら行くって言ったんでしょうけど、で上の子は無理やり大学の時1年行かせたんですけど、アメリカ大嫌いになって帰ってきました。8キロも太っちゃって、で下の子はね、私は行きませんよってもう公言されてしま
う。逆にそれが
逆になっちゃった、
抑止力になっちゃった、
逆になっちゃいました。あれはちょっと失敗しましたね。
なるほど。
でもうね、あのあれ面白いもんだと思うんだけど、
うん、
結婚式になったらバカバカしいから、お金あげるから、もうどっか外国でも何でも旅行するなりなんかね、あのするなりしなさいよって言ってたら、普通の結婚式がいいとか。これは私大失敗。
あ、やっぱりでもそういうもんなんですね。こうやっぱりこうしろと言ったら違う方向に、
ね、旦那も二人でも英語ぐらいできなきゃダメです。何しろ外国体験は絶対その違うことはいいことだっていうのは、日本の国の中にいたら絶対体験できないから、ね、仲良し国がいい、みんな一緒がいいっていうの、もうなんか DNA が日本中に飛び交ってるわけだから、もう外出るしかないって二人とも信じてたから、もう二人して行け行け行けって言ったらダメでしたね。
なるほど。ああ、それはでもちょっと 僕自身もちょっと参考になりますね。今後どうやって
うまくやった方がいいですよ。
そうか。
で、ね、今だったらね、あの、うん、台湾のゴルファーで優勝した子が、あの夏になるたんびにアメリカに行ってたんです。だから英語はできる。
うんうんうん、
だから私もたちもそうしてくれればよかったのにってこの間言われたんですけど、お金がなかったんですよ、その頃は。だから余裕がある人はね、そういうサマーキャンプに行かせるとかっていうのがもしかしたら一番いい選択肢かもしれない。
そうですね、
出してしまうっていうのもね心配。日本にいて日本で小学生から英語をやりだしましたけど、できるはずがないから、教える先生がいないのにさ、できるわけないし、でしょ、テーブルって言えたからって言って何の意味もないから、英語で算数を教えるとかね、
うんうんうん、
英語で社会科を教えるっていうことになれば多分身につくと思うけど、
うん、
英語って How to だからね、
う
ノコギリで切るような話だ、うん、何作るのかっていうのは別の話だ、
まあでもあんまりこういけいけって言い過ぎるのもちょっと、
良くない、うん、でもいいところは受け継いでくれてるのは、例えば私はご飯は必ず私の自分の手の中に自分で全部作ってきたんですね。食べることっていうのはもう精神作ると思ってますって、で自分でほら人が作ったまずいもの食べるの嫌だとか、いろんなのもあるんだけど、お母さんの仕事っていうのはこの一台で切れませんから、私がやったことは娘たちも当然やるでしょ。そう、娘たちはあのお出汁からちゃんと取ってお味噌漬け作ってます。でこの間の餃子の騒ぎなんかあっても冷凍の餃子は買ってないし、インスタントラーメンは我が家にはないし、それはそのままちゃんとやってますからね。
それは受け継がれてる、
それは受け継がれてると思いますけどね。
そうですか、でまあその雑草主義免疫主義で来て、で今度は次の世代、お孫さんの世代にももうなってきて、
そうですね、孫はね9歳と3歳でもうすぐもう一人生まれるんですけど、よくね目の中に入れても痛くないというか、もう本当に可愛いって猫っかがえりになるって人がいっぱいいるけど、絶対自分の子の方が可愛いですよ、そりゃ。
あ、そうですか、そういうもんですか、
この間中村芽子さんと二人で盛り上がりました。人はね、孫は可愛いっていうか、ね、自分の子の方が可愛い、ねえっつって二人で言ったんですけど
え、そうですか、
あのね、それがね、分からなくはないのは、私と芽子さんは仕事があります。
はい、
仕事がなくなっちゃって子育てももう終わりました、みんな育っちゃいました、私はこれからどうしたらいいんでしょう、つまんない旦那の世話だけしてるの嫌だわって言ってる人のところで突然可愛いものが舞い降りるわけよ、ともううわーってなっちゃうっていうのは分かる。私たち忙しいんでそんなん孫ばっかりねやってらんない、2時間もいたら疲れちゃうでね、自分の子ならね、あれなぜか分かんないんですけど、隣の部屋にいてもね心配じゃないんですよ。でも孫を預かってるとね、もう見てないとね心配でしょうがなく後ろついて歩くことになるんです。
あ、逆にね、
すごく疲れるんです。だけど一歩引いてね面白がれるのね孫は、子供の時は余裕がないんですよ、忙しいしいろんなことやんなきゃいけないし、ばあばやじいじっていうのは一つ離れてるわけですから無責任ですよ、ね、その数時間だけ、まあ、見てないわけ、はい、これが一番わかりやすい。例えばあの公園に行って帰ってきてただいまって手洗いなさいって言うじゃない、で手洗っておやつなんだからすぐ飛んできそうなもんなのに手洗いながら面白いこと始めちゃったりするわけですよね
水遊び始め
ちゃった、水遊び、泡でブクブク、でそれをね見ててやれるのがバーバなんですよね。母親だったら、まあ、早くしなさい、もうおやつだけ冷めちゃうでしょみたいなことになるんだけど、ね、これもやってみようかとか一緒にやってしまってもうびちゃびちゃになって、そしたらさあじゃあこれもういい加減にして片付けよって言ってやらせるとかっていう、それだけのゆとりみたいなものがあるね。それが多分バーバのバーバやじいじの役なんだと。たまに孫の立場に立って少しハメ外しちゃったり、
付き合ってあげる、
付き合ってやれる、親はなかなか、
まあ親は付き合
い、余裕がない、
付き合いきれないですよそれ、
小遣いだけじゃ嫌でしょでやっぱりよくね、うちお風呂、うちで遊んでて、じゃあお風呂入っていい、私のお風呂のとこにいろんなね、その瓶だとかね、あの飛行機に乗るとちっちゃなお酒のなんかあるじゃない、ジンだとかウイスキーだとか、
はい、ミニチュア
の、そうね、ミニチュアのそれもらって帰ってきて、でお客さん何しますとか言ってお風呂の中で遊んでんの、どうだとか言って、うーってあー美味しいとか言って、酔っ払いましたとかふざけてるんですよ。だから30分ぐらい平気でお風呂の中で遊んでる。
それは親はできないですね。
親できないでしょ。
できないですね、
結構楽しいです
かなり楽しんでみたんですけど。Let's get knowledge with fun。さて、先ほどお父様大谷宗一さんのことは毒舌家とおっしゃってましたけど、英子さんは毒舌家ですか？
全然
本当ですか？
当たり前のことしか言ってないじゃないですか
本当ですか？
怖いですか？やっぱり、
いやいやいや、今面と向かってなかなか申し訳ないですけど
全然怖いとっていうか、そんなに辛口だっていうふうに思ってない。
でもやっぱりそれは正直大谷宗一さんの DNA という部分は感じてらっしゃる部分があるじゃないですか。
だから土の DNA っていうのはさっき言ったみたいに、その人色に染まらないっていう、ちょっと斜めから見てみようかっていうのは、あるとは思っていますけれど、
はい、まあ、あんまり不快にはしないようにします、はい、ちょっと話題変えますが、
はい、
常識がまあやっぱりなくなってきている、まあ、今まで 本当に言わずもがなだったことが亡くなっていって、はい、日本という国が変わってきてしまっている、逆に変わらずに残っているもの、
うん、私ね、うん、このとこその日本 の, その経済的地位も落ちてるし、その子どもの学力も落ちてるしとかって、もうマイナス面ばっかり言い募るっていうのもある、うん、そういう人たちに対しては言うときも私もあるんですけれど、でも日本のいいところっていうのはいっぱいあるんですよ。でしかもそれは日本人が自覚してないの。日本人にとって当たり前のことがね、世の中から見るとすごく珍しくて、あ、いいな。例えば中国のあの地震の時に、うん、で自衛隊が黙祷しましたよね。中国の人はびっくりしたっていうのがあって、あれをやらせだって説もあるんです。その辺私よくわかりませんけど、あの時に中国の反応、ミャンマーの反応っていうのは、みんなその人命よりも自分とこの国のメンツとかだったですよね、
うんうんうん、
でえってものすごくこっちはショック受けたんですよね、うんうんうん、あの同じ頃に、ロシアでは、プーチンが再婚かみたいなのを出した新聞は数日で休刊になってしまったんですよね、
うんうん
うん、そういうのから比べたら日本は明らかに自由があるんですよね、それからやっぱりまだ時間をちゃんと守るとか、
うん
ね、忘れ物が出てくる。お財布に現金入ってても出てくる。
まあ大抵出てきますね。
これはよその国には多分ないですよね、うん、外国の人が日本のことで、うん、あのそういう目にあった人は特にね、うん、信じられないと、こんな素晴らしい国はないって本当に言いますよね、
うん、
だからね 2,3 年前にね、イギリスのカメラマンが日本中のその自分が面白いと思うところを写真に撮って、ホームレスが公園でなんか水を飲んでる、横で子供が遊んでるっていう写真、
うんうん
うん、日本ではホームレスにも秩序があると、なんか組合みたいなのできてて、当番ができててで幼い子供が横で遊んでる、こんな国はないっていうのが出てて、こっちもびっくりしたわけで、ああそうなんだ、
うんうんうん、
から例えばあと電車なんか乗るとき列作って割り込んだりあんまりしませんよね、
うん、
大阪の人に言って、いやー、うちら割り込むでって言ってましたけど、
うん、まあでもやっぱりその辺一時が万事ですけど、そのやっぱりこう日本人っていうかね、普通に暮らしてる中では、中にいるからやっぱり分かんない、
分からない、
うんうん、いう部分なんですね、うん、ということは中にいるから分かんないいいことは
たくさんあるんです、
実はたくさんある、うん、
それ自信を持つべきだと思ったし、
まあいろんなネガティブな要因はまあ、データなんかもいろいろあるにせよ、
あるけど、
うん、
でね、日本人って魔女なんだよね、なんかダメだって言ってるの好きなのねでいいことをしちゃったみたいなとかっていうのはあんまり、
うん、ちょっと自虐的な感じ、
だからだって1500兆円も個人資産があってよ、うん、こんなに緑がいっぱいある国があってよ、海に囲まれててですよ、で今のところまだ世界第2位ですよね、まあ、中国に時間の問題で抜かれますけれど、うん、どうしてダメだダメだっていう話になるのかなって
、うん、いいじゃない
か、識字率は高いし、
うんうん、
1ドルが何円ぐらいなんて国民がほとんど知ってる国なんてないですよ、もうちょっと自信を持ったらいいと思う、
うん、
で経済悪い悪いって言っても、悪いって書いた方がみんながなんか納得するみたいなところがあってね、
うんうんうん、
今みんなが悪いって言ってる時に突出しちゃうと何言われるか分かんないっていうんで縮んじゃうんですよね、
うんうん、それがどんどんどんどんこう萎縮していっちゃう、
うん、だからね、あの成長率昔みたいじゃないけど、ずっと 2% ぐらいでずっと来たわけで、企業には絶対お金溜まってるはずなんです、
うんうん、
だから今なんかやったりすると何言われるか分かんないから、みんなとりあえず控えてますなんていうから日本の先行きは見えないっていう言われてしまう、
うん、もっと自信持っていい、
自信持った方がいいと、
自信持つべき要素がたくさんあるんだということです、まあ、この親の常識の著書の最後の項目は30年後を見据えた子育てをというタイトルになってるわけですけど、う
ん、
やっぱ30年後っていうスパンが必要ですかね、その辺は、
うん、と思いますね、もうかなり年腐れしてるんでちょっと本気でやらないと、でもまだ間に合うと私は思ってるんですよ、
うんうんうん、
それぞれの自分の身の回りでできるところから、
うん、
みんなが足を一歩前に出す、
うんうん、
誰かがやってくれるんじゃないかとか、
うん、
文科省が悪いとか日教組が悪いとか、いや変なモンスターペアレントが悪いんだとかって、悪いの悪いのって言い募ってたって何も動かないですよ。なんとか教育会議はね、なんかやってくれるってなってもないんだから。ただ自分の女房をちゃんと教育するとか、自分の旦那を教育するとか、自分の子供孫、自分の上司、自分の部下、なんか変だったらちゃんとした言葉で話し合うとかね、なんかみんな避けて避けて避けていい関係みたいなことになってるでしょ、ぶつかったっていいんですよ、人間ぶつかるんだから、でぶつかったらどうやってあと修復するかっていうところに人間の知恵が働くのであってね、ぶつかんないの避けて避けて避けて最後には大爆発みたいな話が多すぎるんですよね。
なるほどなるほど。その目の前のことだけ避けていくともう対局見失って全然違う方向に、やっぱりこう30年後のゴールだけはちゃんと見据えて、まあぶれても若干ぶれてもそっちの方向には行こうという話
だ、はい、優しさごっこだけじゃダメだと思う。特に言葉でのね、戦わすことっていうのはこれやらないと、日本以外の国は意見が違うのは当たり前だと思ってるわけですよね、意見ガーってやったって、あ君の意見ねそれあの通るけど僕はそれには組みすることできないな、じゃあまたなって握手して別れる、日本の場合は意見が違うとお前はそんなやつだと思わなかったって絶好だみたいな話
もうたもと分かっちゃうわけです
よ心と別に言葉と言葉だけで戦わせるっていうことをやらないと、世界の中で競争していくときにね、阿吽の呼吸とか言わずもがなってわけにいかないんです、
そこはきっちり
言語技術で戦わないと、それすらやらなくなると、本当に逃げてるばっかりになっちゃうし、育っていかないし、強くなれないし、
言葉きっちり戦わせて、
はいはい、
じゃあその長いスパンの中で大家さんは、まあ、
私はもう私のもう身の回りでできることと、まあ、いろんな講演の機会とかありますから、そこでは一生懸命その人任せにしないで何かやりましょうよ、っていうのがもう私の役だと思って一生懸命煽ってるんですけどねなかなか乗ってくれないですね
まあでも訴え続けていかれる、
かなり疲れました
いやいやいや、まだまだ全然大丈夫でしょう、はい、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか。
小学校の先生だな、小学校5年6年の時の先生、小川先生っていう男性の先生も亡くなってしまいましたけど、
小川先生、
はい、はい、私小学校からあの国立の中学を受けたんですね。10人ぐらいしか受かんなかったんですよ。受かった後に抽選があったの、国立だからほら公平にしなきゃいけないっていうのがあって10人取るんだけど20人その学科で取って、あとくじ引きでその受かったって言ったら先生が飛んできたのね、下駄履いてあの下駄履いた姿が私は忘れられない。その廊下を立ったか走ってきて、なんで先生が来ちゃったんだろうと思った。先生がいたって抽選に受かるとは限らないのにね先生飛んできてくれて、またまた抽選にも通ったんですけどね、今担任の先生がそんなことしたらそれこそ差別だとかね、ひいきだとかって言われちゃうんでしょうけど、あれは嬉しかったのと困惑したのと両方だったんですね。すごい熱心な先生で、はい、毎日あの1ページなんか書いて出して先生が赤入れてくれて、もう何でもいいんですよ、教科書写すんでも何でもいいんだけど、なんか書くと先生がなんか書いてくださって、もう必ず先生が見てくれてるっていうのは子供に対してものすごいメッセージですよね。やっぱ一人一人を見てたっていう気がすごくする、今の先生忙しくてとってもそんなことできなさそうなんだけど、残る54人もいたんですよ一クラス今30人でも多いとかって言ってるじゃないですか。なんで昔はできたのが今できないんだろうって、余計な仕事一歩押し付けられるからですよね。分数の引き算だったかな、どうしても分かんない男の子いて、おやお前放課後こっちに教えとけみたいなこと言われる、そこで平気でやれたのね昔は、今やったら大変でしょ、ね、でその人に私が受験するって言ったら、そうわざわざ別に問題作ってプリント作ってくれましたもん、とかなんかそばで、何模擬試験みたいなのやってるぞって言って教えてくだして、それで私受けに行ったりとか、
なるほど、そうか、
でやっぱり先生は尊敬してましたもん、私たち親も先生を尊敬してたし、もちろん子供も当然ですよね、
なるほど、まあ、教師という職に限らずその例えば親とか ていう面においても先ほどお話しあったその見守っているという、
そうですね、
特に、
子供に対してこう
ケアしている、
ケアしてこうなんか、なんか糸がつながっていればいいんですよ、時々ツツって引っ張って反応があれば大丈夫ねっていう親なりその先生の側からすればそうだし、子供の側からすれば、やっぱり叱られて当然のことをするの自分で分かっててもやるっていう時あるでしょ、子供って、それを見逃されちゃうとあれってなるわけです、やっぱり叱るべきところは叱ってほしいわけよね、
そこで見られてないって思っちゃ う, そ う, そう
思っちゃ う, ちゃう、
ですね、
だ見てるんだよっていうメッセージが時々届けばいいんですよね、
なるほど、
のべつやられてないんだ夫婦でもそうですよね
はい、心して、はい、考えていきますラジオ版学問のすすめ、本日は評論家の大谷英子さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、評論家の大谷英子さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話を伺いした大谷英子さん、本当にこう軸がぶれない骨太の物言いというのは、いや気持ちいいしかっこいいんですよね。いやでも本当ね、今後20年30年後を見据えたそういった長い目で子育て、そして日本のこれからを考えていかなきゃいけないですよね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。